最初に望月美咲さんをご紹介いたします。かたや自民党の中でただ一人、安倍政権正論で批判しているも村上誠一郎先生と、それからジャーナリストの中でただ一人政権に対峙している、望月美咲さんです。まあ、あとお二人で始めてください
。どうも皆さんこんばんは。まあ、斉藤さんにですね、望月さんと、まあ、トークショーをやっていただきたいと聞いたとき、まあ、正直言ってですね、本当にある面では嬉しく思いました。で、実はこれですね、ここにあるのはアイラの記事なんですが、その一人になってもですね、権力に立ち向かうという、これ望月さんの記事なんですけどね、私もある面ではもう7年前から自民党で一人総務会でですね、本来の政治や行政はそんなにですね、筋の通らないことをやってはいけないと、まあ、いうことでですね、まあ、自分なりにやってきたつもりです。まあ、そういう中で、まあ、同じ、まあ、考え方というかスタンスでやってるですね、この望月さんとですね、まあ、こういうトークショーをさせていただいて、心から感謝しております。それで私はですね、まあ、政治もマスコミも一番重要なことは何がファクト事実であるかということです。国民にですね、真実ファクトを伝えなければ国民は真っ当な判断ができないわけであります。で、そこがですね、今一番ですね、日本において政治もですね、マスメディアも一番大事なところがですね、まあ、抜け落ちてるんじゃないかと。で、今日はですね、まず最初にですね、まあ、私なりに今世界と日本がですね、まあ、非常にちょっとこうおかしな状況になっていると。で、それはどうしてかということを私なりに分析しましたんで、5分間説明させていただきたいと。で、まず特区の最初に歴史は繰り返す世界版をお願いします。あ、ごめん電気入れなきゃいけない、すいません。入った？トップ入ってる？これで電源本当
な、入りました。
入った？じゃあまず歴史を繰り返す世界版お願いします。はい、120番ね。まあ、実はこういうパワーポイントにしろ500枚あるんですが、まあ、今日はもう一部しか使いません。で、特に私が今心配してますのは、世界がですね、ちょうど100年前にですね、また戻りつつあるんじゃないかということです。ちょうど今から100年前に第一次世界大戦が終わって、その後アメリカのですね、ウッドロー・ウィルソン大統領がモンロー主義と保護貿易主義をやって、それで世界1929年に世界大恐慌が来てですね、それでこの辺りからだんだんファシズムが台頭してくる。それで1930年にナチス政権が樹立して、それで第二次世界。で、100年後どうなってるかというと、まあ、トランプ氏がですね、アメリカファーストと言ってですね、ここにあるようにアメリカが衰退していく中、世界の警察官を放棄しつつあると。で、今度はドイツの代わりに中国がですね、まあ、一帯一路で台頭しててですね、今ご承知のように米国と中国の経済戦争が始まって、まあ、武力闘争に行かなければいいなと。で、ところが困ったことにですね、実はその世界中のリーダーがですね、まあ、フィリピンの大統領、それからトルコの首相大統領、シリアですね、ベネズエラ、ブラジルの大統領までが今極右になっていると。それでなぜですね、まあ、こういうふうになったかと自分なりに考えていますと、その資本主義というのは経済がうまくいっているときにはですね、分配がうまくいくんですが、 経済がうまく回らなくなるとですね、すべて各国がですね、マイファーストに走り出すんですね。だから、例えばアメリカではですね、トランプ氏が大統領に当選すると。で、イギリスにおいてはですね、EU 離脱が始まると。なぜかといえば、白人の労働者たちがですね、なかなか経済的に恵まれなくなると、その不満がこういう大統領選挙はですね、その EU 離脱に出てくるということです。で、日本を振り返ってみますと、じゃあ日本の歴史を繰り返すとか。で、これはまあ私なりに分析したんですが、戦前は大政翼賛会です。今、安倍京と言われています。で、戦前はですね、実は治安維持法、国家総動員法5・1号と、で、そこはあのですね、この重要な法案がですね、ほとんど熟議せずにできたと。で、1941年に太平洋戦争してこうなった。で、この回ですね、私がまあ、これからまあ、読むのは、まず最初にこの特定秘密法が出てきたんですね。で、さ最近その、まあ、持ち主さんたちが苦労なさってるのもですね、まあ、まずここが最初の出発点じゃないかと心配しています。実は私が30年近く前に1年生の頃ですね、あの中曽根内閣の時にですね、スパイ防止法と出てきたんです。で、その時はですね、まあ、今の議長の大島さんや谷垣さんやかなり若手がですね、中央公論に投稿して、中曽根さんですらですね、廃案というか、まあ、法案を取り下げたわけです。で、その後ですね、これがあまり知られてないんですが、公務員法の改正です。で、公務員法の改正っていうのはどういうことかというと、上からですね、各省庁の人事670人を全て官邸に持っていったということです。で、これはですね、その、まあ、我々は、まあ、政治家はですね、その人事もですね、握られてても、選挙が通ればですね、全部リセットできるんですが、公務員はですね、ラインに乗ってますから、そのラインから外されたらですね、もう二度と浮かばれないと。で、後で説明する森友やいろんな問題の忖度はですね、私はここが原因だと考えています。それから一番私がですね、まあ、その、なんていうんですか、納得いかなかったのは、この集団的自衛権の問題です。で、私がなぜ最後まで徹底的に反対したかというと、実は戦前ですね、ドイツでは民主的憲法であるワイマール憲法がですね、全権委任法というですね、会の法律によってですね、もう民主的であると言われたワイマール憲法がですね、結局崩壊したと。まあ、どっかのある人がですね、財務大臣がですね、ナチス憲法を真似しろなんてとんでもないこと言いますけど、ナチス憲法じゃないんです。この全権委任法が、会の法律がですね、憲法を潰した大きな原因です。だから私がなぜ最後まで反対したかというと、会の法律で、この集団的自衛権を認めるようなことがあるとするならば、これは憲法のですね、自分とかの視点になるということです。で、憲法ってのはご承知のように立憲主義であります。国民の皆さん方の主権在任、そして基本的人権の尊重、平和主義を国家権力から学ぶためにですね、憲法がある。憲法というのは、時の為政者がですね、恣意的に変えれるもんじゃないということです。だから私はもう最後まで。あと、まあ、共謀罪はですね、刑法というのは、公正要件に該当して違法有責の行為が犯罪なんです。例えば、まあ、例えば人を傷つけるという行為をしてもですね、例えば正当防衛だと違法性がないから無罪になる。それから、心神喪失だと責任がないから無罪になる。ただ、この共謀罪というのはですね、例えば私と斉藤さんがやっつけようと、そうやって意思疎通しただけでも逮捕される危険性があると。この刑法の大原則をいとも簡単にですね、通してしまうと。で、最初の理由付けは何かというとですね、これが通らないとですね、東京オリンピックはできないから、とんでもない話です。この、そもそも共謀罪というのはパレルモ条約から来てまして、パレルモ条約というのはマフィアのですね、マネーランダリングを防ぐための法案だったんです。それがなんで東京オリンピックと関係あるかということなんです。それでね、あともうはっきり言いますと、アベノミクスなんですが、財政出動と金融緩和と、それからまたですね、肝である成長戦略と。で、そういうことで言ってるんですが、もう財政もですね、非常に危ない状態です。トーク、64番出してください。まあ、これはですね、東洋経済書いたんですが、このまま行きますと、2050年にはですね、債務残高が 500% です。今だいたい GDP の 240% です。 もうはっきり言うと普通の会社でですね、売上の3割が赤字だと大体会社が危ないと言われています。もう今の段階で国の借金が 240%、 あの特に馬蹄形のやつ出してくれる、馬蹄形のやつ分かるかな。つまりね、これは明治から2016年までの国の借金と GDP の比なんですが、まあ明治の頃ね、借金があったといっても、日露戦争ですらですね、50% 切ってた。ところがご承知のようにですね、日露戦争はなぜですね、法典改戦や日本海海戦で勝ちながら、講和に持ち込んだかというと、大砲の弾を買う金がなかったからです。明治の元君たちは賢いから、金がないのにやっても買わない。それ来た。ところが、その太平洋戦争の時にですね、もう GDP の2倍の借金だったんです。で、この後この線が消えてるのは、戦争に負けて財政が吹っ飛んで、統計資料がなかったからです。で、戦後また出てきて、また同じように不思議でこうなってくるんですが、実は前の東京オリンピックの頃は、また数兆円だったんです。それがもう今ですね、戦争もしてないのに230から40です。まあ、はっきり申し上げると、安倍さんの周りはですね、全体を見える人がいない。だからデフレを脱却してからと言いますけど、デフレ脱却する暇なんかないんです。そんなことやってるうちにですね、もう財政が吹っ飛んでしまうと。それでさっきの64番出してください。64番。さっき言ったようにですね、今のまま安倍さんも2回も消費税を延期してますけど、もうどんどんですね、収入とその出資の差が開かってます。で、まず傷口を閉じない限りですね、次の世代は助からないって言います。それからもう一回三大危機のやつを出してください。104番。104番。要するに、まあ、財政は非常にもう危ないと。もう国と地方の借金が1300兆と。で、一人当たり871万です。で、愛媛県は我が地元の今治市と愛媛県の借金が1600億と1兆2000億ですから、今治市民は生まれた瞬間に約1000万の借金があります。それからこれもまた案外知らされてないんですが、アメリカやヨーロッパの中央銀行はですね、大体 GDP の 20% から 25% まで自国のですね、国債を買って、それをですね、金融緩和にしています。ところが日銀は現段階でですね、もう GDP の 81.3% です。アメリカやヨーロッパの中央銀行のもう3倍から4倍です。正直言って、これで出口戦略が私はですね、簡単に見つかるのかと非常に心配しています。簡単に言いますと、今まではこの財政と金融と社会保障というのは別々に独立的になっていた。ところがこのアベノミクスによってですね、はっきり申し上げます。次の世代に財政も金融も付けを回しているだけです。社会保障もですね、簡単に言いますと、例えばがんの手術はだいたい1000万かかります。だけど、70歳以上の方は、70歳以上の 後期高齢医療と、それから行動医療とですね、25万で済んでいます。これは国民にとって非常にいいことかもしれませんが、残りの975万はどこに行ってるかというと、次の世代の付けであります。お分かりのように、この財政も金融も社会保障も、すべて次の世代に付けに回っている。だから消費税を2回延期するのはですね、現役世代にとってはいいかもしれないけれども、まあ私もこの間やっと孫ができたんですが、時々孫の顔を見て思います。彼が私の頃の年頃になった時に、この日本が残ってるのかどうか。もうそろそろですね、やはり政治家の一番重要なのは、次の世代がどうやったら生き残るかということを真剣に考えなきゃいけないと思います。だから自分たちは選挙で負けるかもしれない。しかし次の世代が残すためには、選挙に負けてもやらなきゃいけないことがあると。まあそういうことであります。まあそういうことで大体まあ来たんですが、まああと問題はですね、30番出してください。私がですね、もう一つは今回、あれだと思うのは、これ森友と加計と日本問題とデータ問題、あとも実は外務省もあるんですが、実は安倍さんと麻生さんは、行政の長と言いながら、森友で財務省、加計で文科省、日本問題で防衛省、 そしてこの不適切だとは厚労省と、日本の中枢のですね、官庁の信用と権威を失墜させました。それも先ほど申し上げたようにですね、そもそもこの、森友の場合は、安倍さんの記念小学校という前で、安倍の昭恵さんが名誉会長になってた。で、もっと許せなかったのはですね、ゴミがないのに4000台のトラックで運んだことにしてくれた。まあ実は私のですね、おじは50年前に大蔵省の事務次官をやった村上幸太郎である。その頃では絶対に考えられなかった。こんなデタラメなことをですね、財務官僚や大蔵官僚がやるのは、本当に佐賀君一人の判断でできたのかどうか。それからもう家計はですね、まあ前川さんと仲いいからですけど、完全に医学部、獣医学部は作らないことになっているのに、首相官邸が作れと言ったと。反対すべき農林水産省が逃げ回ったと。まっとうな行政が夢やないた学人でて、今暮れし財政を不安しざるを得ないと。彼は事務次官です。勇気を持って言いました。で、だけど結局ですね、後で前川さんが名古屋の講演内容を調査するように文科省にですね、その自民党の文科部会長が行ってですね、まあその調べさせたと。まあこういうことが本当に政治としてやっていいかどうかということです。もうこの南スーダンの問題、それからここに書いてあります、イラクの日本問題も当然です。まあこの稲田さんというのは安倍さんが後継者にしようとしたお友達のお友達です。で、ご交渉ように、インターネットというのは核戦争になっても情報が残るために作ったシステムです。日本の技術に持っていてですね、スーダンやですね、イラクのですね、その戦闘状態のですね、日報がなくなるわけはないんです。それはなぜ隠したか。それが出たらですね、非常に危ないということがですね、明白になるからだったと思います。私の親父もですね、実は警察予備隊を立ち上げて1次防、2次防だった。親父が私に常に言ってたのはですね、やはりですね、防衛予算というのは少なくて済むなら少ない方に越したことないと。もう一点は、自衛隊員の命を大事にしろと。まさに非常に大変なところにですね、こういう日報を隠して送るということが、本当に上に立つものとしてやっていいのかということになります。まあそういうことで、あとまあ、この厚労省のデータについてはですね、正直申し上げて、もう10年前から分かってたんです。だから今回予算案出す前から、今回の予算案は最初から瑕疵があったと思います。本来ならば、内閣総辞職問です。それをですね、これはもう財務省のせいだと、佐賀がやったんだと。で、これはですね、文科省がやったんだと。これは防衛省がやったんだと。これはですね、厚労省がやったんだと。自分たちが原因を作っておきながら、政治家がですね、その責任を回避するというのは、政治家が一番やっちゃいけないことです。つまり、行政の長である人間が、部下が間違いをしたとしたら、自分たちで責任取らなかったら、一体誰に対して責任を取るかということであります。まあこれで大体お分かりいただいたと思います。アベノミクスも実はもう賞味期限が切れた。その上にこのようにですね、実は森友家計、この日本問題すべてですね、実は安倍さんのお友達や、安倍さんのお仲間のために人事をして、全部起こったことであります。これは、発信源は全部ですね、この安倍さんとの出発点です。で、これをすべて役人やですね、他人に転嫁するということは絶対あってはいけない。まあそういうことであります。まあそういうことでですね、まあ申し上げたように、まあもう一回104番出してください。まあ政治はこのまま行くとですね、こういうふうにポピズミになってですね、政治の信頼が失われると。そして財政はこういう牽制があると。金融もあると。これに対してですね、もっと次の世代のことを考えるならば、もっとみんながですね、その自分のこととして考えていかなきゃいけない。ただご理解いただきたいのは、もはやですね、財政や金融や民主主義を守るのはですね、もう一政治家や一官僚では限界があります。今日お集まりの皆さん方、そうそうたる皆さん方がいらっしゃると思うので、もし私の言うことがそうであると思われるなら、一人で結構です。こういう望月さんのようなマスコミの方や、お知り合いの政治家に対して、これでいいのだろうかということをですね、 説明していただけたらと思います。まあ、そういうことで私の貴重あの話はこれで終わらせて、どうもご清聴ありがとうございました。
あの東京新聞の望月と申します。よろしくお願いします。いつもの講演席とは全然あの違う皆様の顔ぶれであの緊張します。そしてあの私が普段こうあのお前はね野党の回し者かとネット上で批判されるんですけど、村上さんの言ってることはもう普段私が伝えてるあのいくつかのことと全く同じことを言ってまして、あの私自身もともと政治には全然関心がなかったんです。まあ、しかしながらあの森友家系それから伊藤詩織さんの準言下疑惑の逮捕令状の執行取り消しという、まあ、この一連の流れが続く中で、まあ単なる社会学者で政治なんか関心なかったけど、一体今この安倍一強が続く中で官邸中枢部で一体どんなことが決まって、あの一体正義がもう全く通用しない世界ができてしまっていると、でとんでもない事態に今日本の社会政治が進みつつあるんじゃないかという、そういう強い、まあ、危機感を抱いて、あの、初めはですね安倍さんに行こうというふうに思ったんですね。で皆さんも多分あの重々わかると思うんですが、安倍さんというのは非常に、記者会見というのをやらなくなりまして、昨年はなんとね首相の官邸での会見が3回で、一昨年は4回と、で毎回受け付ける質問というのはもう5問程度なんですね。で殺記者というのもまず決まっております。でうちの東京新聞の政治部なんか出してもあの手を挙げてもまず刺されません。で NHK のある記者はなんか手も挙げてないのに刺されてたジム哲夫さんというビデオジャーナリストの方がいるんですが、彼なんかも毎回これであの、はいはいはいって挙げてるんですけど全然刺されないんですね。で長谷川一さんという官邸の広報官の方が、じゃあ最後の質問です誰がいますかって5年目に入った時に聞いて、でパッて手を挙げたらその5年目行き続けて、あのとうとうその時は自分だけだったの。やった、唯一5年目にして1問と思ったら、誰もいませんから、はい、これだって言って、もうなんか、試合にも入れられないわ、ということで、もうほとんど殺記者というのが決まってしまっているということでした。それから、あの、官邸でのエントランスなんかでも、あの、よく、あの、テレビなんかではね、エントランスでこう、あの、いろいろね、安倍さんが会見で言ってるような感じでやるんですけども、あれもほとんど、あの、ぶら下がりの言いっぱなし会見で終わってるらしいんです。で例えば、さっき言った森友問題が朝日新聞で、書き換え疑惑、ドーンと、長官一面でスクープで記事が出た日も、官邸のエントランスにトコトコトコって安倍さんが現れて、今、財務省に徹底調査を促したところですと。海を出し切る覚悟でございます。で周りにいるね、パンキシャはもうみんなね、海はあなたにはって込み合いことなんですけど、その瞬間に囲んでる人が、あ、はい、もういいです、はい、やめてください、ダダダダ、つって、もうあそこにいる番記者でさえもせいぜい安倍さんにぶつけれて1問、投げ込めて2問ということで、ほとんど、毎日ぶら下がっているはずの番記者も質問ができないということなんです。で、おそらくこれは、まあ、なんでかなというと、あの、やっぱり村上先生と比べたら、全然こう、対話力がないんですね。それから一個一個の物事について、やっぱり論理立てて答えられない。で、最近は国会での発言がね、ご飯論法とかね、信号無視話法とか、その、質問から全く逸れた答えをやってるっていうのが、まあ、徐々にね、いろんな市民の方の分析で分かるようになりました。で例えば、加計学園の時も、石破さんとの総裁選の対決の時にですね、確かニュース23の、あの、星博さんの、アナウンサーに、加計学園のことについて、まあ、追及をされました。総裁選の最中にね。で、その時に、やっぱりそのね、内閣府で国家戦略特区で、もう獣医学部新設どうするかということが、まあ、ものすごく渦中で議論になってた、その半年間ぐらいの間に、毎月、ゴルフや会食を、あの、加計幸太郎、加計学園理事長トップとずっとやってたんですね。で、これはやはり職務権限者、国家戦略特区の安倍さんというのは議長ですから、最大の職務権限者なんですね。その議長である彼が、初年度の補助金100億円弱をもらう側の学園のトップと、毎月会食と、これ選定過程の途中ですよね。おかしいんじゃないですかと、これ、あの、トップとのね、ゴルフをどう思われるんですかって突っ込まれたら、なんて言うかと思ったら、あなたね、もうゴルフはオリンピックの種目にもなってるんですよ。ゴルフ、あの、テニスや将棋は良くてね、じゃあゴルフはダメなんですかと。これぞご飯論法でございます。そういうことを聞いてるんじゃございませんよね。っていうやりとりがあって、で、これはまあ実は、まあ聞いてると官邸サイドは、石破さんとトリプル差、もう3倍ぐらいの差をつけても圧勝と、安倍首相ありきみたいなことでね、次進みたいってたかったらしいんですけども、これ、あの、いろんな総裁選での質疑で、もうボロボロ、ボロボロ、あの、ボロが出ましたよね。 すごく面白かったのは、北朝鮮の拉致被害者の問題で、橋本五郎さんという読売の特別編集員の方、まあ、どちらかといえば普段は安倍首相応援団みたいな方ですけど、彼もそのプレスセンターだった名物、ベテランのね、編集委員たちの、との総裁選の記者会見の場で、安倍さん、あなたは第二次安倍政権になった時に、拉致問題は安倍政権の最重要課題であると言い切ったと。しかし、はっきり言ってね、安倍政権になって何一つ進んでないじゃないですかと。一体、本当にそれはね、どこまで拉致問題進んで、どっから進んでないんですかって、バーンと言ったんですね。そしたらなんかね、普段そんなにね、橋本さんにビシッと質問されることなかったのか、一瞬ちょっと立ち寄れた顔しましたね。で、そこからね、何を言うかなと思ったら、ですね、私は拉致問題がね、最重要課題だと言ったことはありません。ご家族の方が言ってました。その瞬間に横にいたしましたが、ごほごほごほごほごほごほごほごほごほそしたらその後のテレビでもこれ分析されてたんですが、確か、昨年のね、4月とか6月にも、その拉致被害者の家族の方を招いて、その場で安倍さんが、拉致問題は安倍政権の最重要課題であるってことで言ってるわけですね。だからやっぱりとっさとっさの質問されると、やっぱりそのやりとり見ててもそうなんですけどね、ポシャーっとこうね、何を言っていたいか分かんなくなってしまう、忘れてしまう。それからもともとやっぱりそういう思いでやってないせいか、言葉として出てこないと。ということで、結果としてなんとね、村上さん、先生、全く言ってるように、盛りかけ問題に関してですね、石破さんは、きちんと与党内に調査チームを作り、そして一体何が問題だったのかということまで突き詰めるべきだと。それから、救助可見などというね、やり方は、非常にこれまでの自民党の会見、もともとね、会見こうしようという流れからしても、非常に邪道であるという。まあ、まさにこう、正論を、本来の自民党というのは多分そういう組織だったと思うんですが、正論をバーンと打ち出した彼が、結果として地方選で、45%、自民党員の 45%、半数弱を取ったと。ということで、まあ、実はもう官邸を見てると、トリプル差で勝とうと思ったら、ダブルスコア差だったんですね。で、圧勝ですなんて言ってるんですけど、実際はその後は、まずいと。安倍さんというのを顔に立ててる限りは、もしかしたら今度の来たるべき参院選で大負けするんじゃないかと。流れが出てた。で、その後に、実は、さっきまでに県知事選が出てきました。で、これはもうとにかく何が何でも、負けられないと。もう石破さんとの差で、ちょっと安倍さん大丈夫かっていう空気が見えてて、今度はとにかく圧勝で臨むぞと。もう公明党自民党創価学会も組織戦でね、バーッと沖縄本土に入っていました。で、これはもう事務所の開設日焼けの日なんかに見に行くと、やっぱり自民党はもうね、そこら辺はもう組織、選挙のプロっていう方がすごく多いので、テントのところを見に行ったら、もう応援団のテントがパーって横に整列して、みんなクシャクシャクシャクシャクシャクシャって、もう作業始まってて。で、リリーさん側にいたボランティアを見たら、もうみんなバラバラで、おい、何やるよ、なんてやってて、これはもう絶対勝てません、なんてことを言ってて、まあこれも多分組織戦で言ったら、もうかなり、圧倒的に多分、自公有利だったと思うんですが、結果としてはやっぱり、もう安倍一強、安倍政権が今やってる数々の不正、もうそしてね、辺野古、南西諸島を含めた、まあ強権的な、もう民主主義からもう、程遠いようなね、全く沖縄県民の民を無視したかのような、やり方に、やはり異議を唱えた県民の、まあ無党派ね、たくさん取り込んで、結果としてはやはり7万票という大差、県知事選最大の得票数というのをデニーさんが取って、まあ圧勝したと。で、この流れが、まあ、二つ続いたときに、私が、そういうのが政治なんだなと思ってよく分かったのが、まあ、当時はとにかく救助を会見しますなんてことを声高に言ってたんですけど、どうもその二つ選挙戦でね、安倍さんじゃ勝てないんだっていう空気がちょっと続いた後に、公明党を支える、まあ、山口那津男代表ね、これ公明党というのは実は三分の一、婦人部がいて、非常にもう強い、まあ、意見をね、言える力が持っている。で、この婦人部の三分の一の婦人部の方が、とにかく山口麻生さんは割とフラフラしてね、どっちに行くかよく考える時もあるんですけども、このままの流れで行った時に安倍さんの出す救助をかけに公明党として乗ってしまったら、前回の選挙でも議席をすでにもう公明党は減らしている。しかし次の選挙でもうさらに大負けすると。絶対に安倍さんの出しているこの救助3項かけに乗ってはいけないと、ものすごいねプレッシャーをかけ始めたということを聞いておりました。そしたら、まあ、今国会の前の全国会の、最後にね、下村博文、憲法改正推進本部長が、次の、選挙の前の国会発議は難しい、会見発議は難しいということを言ったんですが、じゃあその前に山口那津男代表が会見の場で参院選前の、救助、会見案というのは、おそらくかなり難しいだろうということを言ってた。 で、私はやっぱりこういう流れの一個一個を見ていったときに、やっぱり安倍一強で暴走政権みたいなね、暴走官邸というふうに見えますけれど、今回の選挙戦、各全国だったね、県知事選の選挙結果も踏まえて、様々なところで、やはり自民党はいいけれども、やっぱり今安倍政権がやってることはおかしいんじゃないかと。まっとうな政治をね、これまであったような自民党でやってた、もう右も左も取り込むようなね、多くの人の意見を吸収して物を作っていくような、そういう本来の、やはり政治の決め方に戻ってほしい。民主主義のプロセスを踏んでほしいという、まあ、そういう思いが、いろんな選挙の結果として現れている。これが結果として、やはり、あれほど声高に言ってた、9条3項加憲っていうね、安倍さんとしては何が何でもやりたいぞって、まあ安倍さんを、安倍さんでしか、安倍の後安倍さんだなんていう日本会議側としてはですね、とにかくもう何としてもやってほしいことだとは思うんですけど、しかしそれがやっぱりもうかなりできなくなってきている。でこれは結果として、やはり、まあ、安倍一強で暴走が続いているように見える中でも、皆さん、全国の皆さんが思っている、今の安倍政権に対する怒りやね、疑問や疑念というのが、そういう様々な選挙の結果で示されているからこそ、やはり歯止めになっているのではないかなというふうに思っています。まあ、そういう意味で、村上先生と話した時も、僕はね、楽観をしてるんだよという話を聞いたんですけど、私も、まあ、毎年毎年、その地方に行って、講演をする機会が増えていて、で、その度に、やっぱり、かつてそのすごく自民党を支持している方でもおかしいと思ってきましたというような方がたくさんいらっしゃって、でその中でやっぱりこの森かけ問題、伊藤翔さんの問題もね、すべてうやむやにされてしまいました。で前川さんの勇気ある告発も何もなかったようにね潰されてしまい、そして森友問題に関しては最終的に改ざんに手を染めた近畿財務局のね真面目な赤木さんという男性職員が、まあ、遺書を残して、まあ、命を絶って自殺をした。まあ、にもかかわらず、まあ、麻生さんは今も持って、まだ財務大臣。で、この流れを、じゃあみんなが忘れてしまったかなと思うと、全くそうではない。やっぱり、とんでもないことが起きたときに、その出来事というのは、やはり、一人一人の市民、国民の心の中に、深くやっぱり忘れられない記憶として刻まれているというふうに私は思うので、という意味で私自身も、まあ、なかなかこう倒れはしないんですけども、でも、まあ、政治はですね、より良い方向に少しずつ少しずつね、皆さんと一緒に声を上げていければ、より良いものに変えていける、変わっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。
ただちょっとですね、さっき時間がなかったんで若干付け加えたいことがあります。それは外交問題です。特に330番出してください。あ、ごめん。あ、そっか。
お、いいよ、いいよ。
はい、大丈夫。蓋だけ閉めてさ、電気つけといて。うん。はい、すみません。はい。ちょっと頭あるので待ってください。まあ一つは今申し上げたように財政金融、それから実は外交がですね、残念ながら私は今行き詰まってると思ってます。で、先ほど今望月さん言われたようにですね、まあ楽観視してるってのはもうそんなに楽観視はしてないんですが、去年の総裁選でですね、何を言いたいかというと、国会議員は安倍さんさん、石破さんさんで3対1ですが、党員は 5.5 対 4.5 です。まあ、愛媛県はほぼ50対50です。それから、後ろに来ている渡辺社長の世論調査によると、表紙を変えてほしいという人がですね、国民の7割がいるということであります。だから民意というのはですね、もうどんどん、その国会議員の意識と一般国民の皆さん方の乖離が広がってるんです。で、実は昨日あったですね、統一地方選挙も先ほど望月さんと話したんですが、自民党はですね、残念ながら、福岡でも負け、それから、竹下さんの、まあ、強力な地盤だった島根でも負け、それから大阪で負けて、実は自民党3連敗です。で、やはりですね、定流ではですね、やっぱり大きなですね、まあ、潮流のあれが変わってきてるなと私は思ってます。で、ただ私は自民党の国会議員でありますから、まあ、自民党には勝ってほしいと思いますが、ただ今のような政治ではですね、だんだん勝てなくなる。それを心配しています。で、それで、特に330番。これは実は各国のですね、まあ、外交関係を一覧表にいたんですが、まあ、ご承知のようにですね、まあ、アメリカと、まあ、その、日本のこの二つ以外は、まあ、韓国とも非常に悪い状態だと。で、中国とも、まあ、非常にあまりうまくいってないと。
まあ、ロシアとはですね、北方領土でですね、やってるけど、ご承知のようにプーチンさんはですね、戦争で獲得した領土であると。で、借りて欲しければですね、やっぱり戦争で勝つべきだというのが彼のですね、やっぱり基本的スタンスだと思います。で、そういうことでこのままいきますとですね、そのロシアはですね、やはりその経済援助をですね、まあ持っていくことになるのかなと。それからアメリカもですね、実はちょっと心配してますのは、アメリカのリーダーっていうのは、先ほど申し上げたように、世界のリーダーとして、世界の平和と安定のためにやるというのが本来の大統領の姿だったと。ところが、トランプさんは不動産屋ですから、アメリカファーストで、アメリカさえ、儲ければいいと。で、結論を言うとですね、アメリカの今トランプさんが日本に考えてるのは、どうしたら対日、赤字を減らすことができるかと。もう端的に言えばですね、トランプさんの頭の中にいるのは農産物とですね、兵器によってですね、赤字を解消できればいいと。で、それが終わった後、本当にアメリカがですね、今までの日本に対してですね、体を張って守ってくれるのかどうか。そこら辺はですね、もう少し、なんていうのかな、注意深く、そしてまたですね、非常に戦略性を富んだ外交をやらないと、今残念ながらもう日本の周りとはまあほとんどうまくいってないと。で、最後の頼みの綱でアメリカもですね、今までの大統領であればですね、世界の平和と安定のためにですね、いろいろ考えてくれるかもしれないけれども、トランプさんでですね、それが期待できるのかなと。で、そういう中でですね、私が一番心配してますのは、今まで世界の中でですね、まともなことを言ってるのは、まあほぼドイツのメルケルさんだけだったと思うんですが、うん、そのメルケルさんもですね、もう、あともう、そんなに人気はありません。そうすると、世界中のリーダーがですね、みんな前ファーストで走り出したら、一切誰がですね、世界のこの平和や安定の秩序のためにですね、体を張っていくのか。で、特に私が今、自民党の部会で心配するのは、まあ今この日本と韓国がうまくいってません。だからまあ韓国の議長とですね、まあ日本の外務大臣がこういろいろ言い合うと。そうすると自民党の外交部会行きますとですね、若い人たちはですね、韓国大使を召喚しろと。まあとにかくですね、それ行けどんどんばっかりなんですね。だけど考えていただきたいのは、それをやってたらですね、誰が得するかと。結局北朝鮮や中国が得するだけであってですね、韓国と日本にとっては決してプラスにならない。だからやはりですね、誰かが大人になってですね、一旦ここで少しね、冷静になれよという人がまあいてほしいなと思うんですが、残念ながらですね、今のその永田町や党内の雰囲気は、そういうですね、冷静な判断する人が少なくなってるんで、まあそういう面についてもですね、皆さん方からですね、まあいろんな人にですね、喚起していただけたらと思います。で、それでですね、まあ大体これで主なんですが、実はもう一つ私が一番ですね、その心配しているのは、やはり日本というのはですね、今まで道義だとか正義っていうのがやっぱりあったと思うんです。で、今私が一番心配するのは、やはりですね、祭り事が乱れると全て乱れると。そうすると今政治はこのようにですね、さっき言った森友学いろんな問題と。で、官僚の方もですね、残念ながら公務員法の感じで人事握られてですね、忖度事件ばっかり起こしていると。で、財界の方もですね、実はまあ、今問題になっている日産を含むですね、そのデータの改ざんを平気ですると。で、もっと困ったのはですね、スポーツ界までがですね、日大のアメフト部だとか、ボクシング協会のようにですね、非常にスポーツの精神が尊ばれる分野においてもですね、非常にですね、道義や正義がなくなっていると。で、果たしてこういう世の中が、日本がですね、いいのかと。やはり私はですね、もう一回政治がですね、正義と道義を取り戻して、先ほどね、望月さんの話聞いて、その通りなんですよ。本来政治家が襟が立たせなきゃいけないのに、いとも簡単にですね、前言を翻す。そしてまたいとも簡単にですね、自分の言ったことをですね、ひっくり返す。これでは議論にならんないですね。で、特に私が最近心配しているのは、まあ、その外務大臣の答弁聞いてますとね、秘書がですね、真剣に聞いてるのに4回もですね、はい、次、はい、次ですね。私らが、若い頃ですね、佐藤栄作さんが最後の記者会見やった時にですね、記者が怒って全員退席したんですよね。 なんで望月さん、最近の記者さんは、あの、はい、次、はい、次って、あの、4回もやったら、私だったらふざけるなと、馬鹿にするなと言って出てくんだけど、なんでならない
出てから、まあ、記者がね、私はもっと怒っていいなとは、小さい思いました。で、あの、最近ネット上でね、見られた方も多いと思うんです。塚田、あの、国交副大臣の、まあ、辞任の意向を示したということも、まあ、麻生派だったので、閣議後の先週の金曜日の午前の会見で、まあ、いろいろ記者から突っ込まれて、だんだんね、あの、気分が悪くなったのか、ボニョボニョボニョって言った記者に対して、おい、聞こえないんだよ、もっと大きな声で言えや、って言って、もうほとんどどこのヤクザが喋ってんのかと思うような、あれをやっぱりそのままにしちゃいけないんですよね。そこで、あの、大臣、さすがにその発言はないんじゃないでしょうかという、その一言が、やっぱり、おそらくその かつての佐藤さんの、番付の記者たちは、出てけって言った瞬間に、その NHK 以外はもうみんなじゃ出てってやるって言って、まあ、亡くなったあの、岸井さんなんかもね。あ
の NHK のカメラだけだ
から。カメラだけだから。岸井さんも出てたから。でおそらく今出てけって言ったら、あの、望月磯子しか出てかないんじゃないですか。そういう意味で、あの、制限がですね、やっぱり長期化してきたことで、なんかどっかもうね、麻生さんのあの暴言にも鳴らされてしまってる。なんか言ったところでまた言ったよ、あの、おじさんぐらいに、やっぱり流されてしまってる。これは本来は、やはりおかしいんだということで、やっぱりもう一回私たち記者がですね、あの、もう少し問題意識を強く持って、その場その場でやっぱり抗議をしなきゃいけないと思います。で、官邸の妨害に関しても、まあ、これまで実はあの、官邸の抗議文が出てるっていうのがネットで今年の2月に、ヤフーで報じられて、そこからまあ一気にそんなことになってんのかって拡散したんですけど、もう私に対する質問妨害というのはもう1年半前から始まっておりまして、大体私が冒頭10秒ぐらい喋って、はい、質問簡潔にって言って、多い時で1分半で7回ぐらいですね、質問が遮られるっていうことが公然と行われてました。でこれやっぱり見てる記者はみんなもう番記者さんは分かってるんですね。だけども止められない。言っても止まらない。で、結局これが、まあ、報道で大きく出て、新聞労連が抗議声明を出して、で、各社が、まあ、社説や、新聞記事、批判的な記事を展開したことで、まあ、ようやくですね、官邸デモをした直前の日に、ピタッとね、この質問妨害だけが止まりました。で、やっぱり、ここまでやらないと、ああ、あの、1年半以上にわたって続いた妨害を、あの、はじめニュースになった時、全然やめなかったんですね。ニュースになってもやめないんでびっくりしまして、あの、こういう、抗議声明が出ましたがって言っても、はい、質問簡潔にっていうふうにやってて、ニュースにこんなにされててもよくそんなことやれるなと、菅さんが多分ね、やり続けろって言ってるんだろうなと思って、思いました。だけど、あの、内々でいろいろ聞くとですね、もうさすがに問題が表面化した時は、もう誰が見ても、あれはもういい年した、おじさんが、ちょっと自分より下のね、女性をいじめてるようにしか見えないから、さすがに菅さんやめた方がいいですよと、あの、元番記者とかですね、元秘書官の方たちも、陰ながらには言ってくれてたらしいんです。で、その当時彼がその前に言ってたのは、でも俺はあいつが嫌いなんだこの一言だった。そんなことでね、あの、妨害が続いてたのかっていう、これがまあ、いかにでも危ないかですね。あの、半年以上前の朝日新聞の連載記事に、菅さんの言葉として、まあ、数年前までは、官僚や政治家の何人かが俺に物を申してくる奴がいたと。しかし、もはや今は誰も俺に何も言わなくなった。まあ、喜ばしそうな表現で出てるんですけど、まあ、それがいかにね、政治家としてもその国をね、治めてる為政者としても危ないことなのか、やっぱり、まあ人間は過ちを繰り返しますから、暴走するときはどんどんして、でもその時にやっぱり歯止めとなってくれるような人やね、声があって、それに耳を傾けられる政治家でなければ、やっぱりこの日本という国はもうどんどんね、危ない方向に進んでいってしまうんじゃないかなと。まあいう意味で、やっぱり、あの、今でもね、叩かれてはいますけど、それでもやっぱり声を大にしてね、王様は裸なんだと言い続ける記者が、一人でも二人でもね、増えるように、まあちょっと今頑張っているところです。
拍手拍手。
いや、あの、この話聞いててね、まあ本当にもう大変になると思うんですよ。まあまだあの、自民党の救いなのは、まあ私は今あの、総務会に所属してましてね、まああの、自民党はまだね、その、全会一致ですから、発言してる間はもう黙ってみんな聞くんですよ。だからそういう面ではね、ただ昔は、あの、経典越えってのがありましてね、何かというと、梶山清六ね、亀井静香、それから、あの、加藤浩一、それから、柏谷杉さんというのが K で、その4人がですね、なかなか、その論客でね、まあ、大体2、3時間あったんですよね。だけど今残念ながらですね、M 点越えだけなんですよね。わかりますよね。
要するに M って私ね。だから要するに昔はですね、みんなですね、そのなんていうのかな、見識もあったし、うん、でやはりですね、みんなやっぱり自民党のいいところは、私がまあ34年前に1年生で当選して感心したのは、1年生であれ10回生であれですね、まあ例えば外交部会で行ってもですね、その手を挙げて発言したら黙ってみんな聞くんですね。でそういう自民党はいい伝統もあったし良かったんですが、最近ちょっと心配なのは、まず総務会ってのは昔5、6回生以上で、大体まあ全体が分かってる人が来てたんですけど、まず問題点がね、分かってる人が少なくなったのかなと。要するにいろんな法案だとか出てきた時にですね、まあ例えばさっき言ったその例の特定秘密保護は二十何年前にスパイ防止法出てたんですね。だから私はそれをパッと見た時に、あれこれスパイ防止法がまたその出てきたんじゃないかと。だけどね、その望月さんね、そのマスコミの方も考えてほしいのは、私が最後の最後の総務会で言うまでね、誰も取り上げてなかったんですよ。それで私が最後の総務会で、この法案には瑕疵が問題点あるんじゃないのと言って初めて朝日新聞が取り上げてくれて、その時はね、天下の東京新聞も取り上げてなかった。でそれで遅かりし蔵之介だった。それと例の集団的自衛権の時は、これは全く考えられないことが起こってると。すなわち、その自国が攻められてないのに同盟国が攻められて、それに対してその加担するということはどう考えても憲法違反であると、それをね、もっとひどかったのは、その砂川判決が根拠であると言ったんですよ。ね、それで私がね、学生時代あんまりね、まあ法学部なんて出来悪かったから自信ないけど、ね、その当時に芦部教授も小林直樹教授も誰もですよ、砂川判決が集団的自衛権の根拠だ、誰も言ってない。ね、それをね、まあ、あるね、K さんという人がね、砂川判決が根拠だって聞いたときに、本気かと思ったんですよ、ね。すなわち、同じ高校や大学で学んだ人間が何人か永田町にいると。ね、だから必ず何人かはついてくると思ったんですよ。ね、ところが振り返ったら誰もいなかった。これがね、さっき言ったように、その大政翼賛会とかね、ああいう時代と同じなのかなと。だから私はね、望月さんと同じで、たとえ一人でも納得のいかないことは賛成できないということでやったわけですよね。でただね、私も心配なのは、まあここだけの話ですが、国会議員にはダブルバッジってのがいるんですよ。国会議員のバッジと弁護士をつけたね。で一番困るのは、そのダブルバッジがね、砂川判決根拠で載ってくるんですよね。
あれはなんか意図的にわざと言ってるんですか？
だからね、私はね、もう今でもけしからんと思ってるのは、今の法制局長官が、多分その K さんに入れ字したと思うんですよ。で、それでね、それを聞いて、またそれがナイスだとね、いい論理付けだということを、弁護士資格を持った、ね、その、なんていうのかな、法律を学んだ人間が、ね、まあ、はっきり言うと、福島みずほさんぐらいですよ、弁護士資格持ってて反対してくれたのは。そこは私には分からない。だから、はい、どうぞ。
さっきなんか、こう、村上さんは声をね、大きくはっきり言ってくれて、ただ、その一方で同じ思いを持ってたよ、いや、先生を声出して言っちゃうと、その後どうなるか、選挙が怖くてとか、そういう本音みたいのがあるんですか？
まあ、実はですね、裏話すると、一人だけ一緒にね、行動してくれたのが、残念ながら今ね、まあ、落選というか、いなくなっちゃったんで、若狭さんなんですよ。で、若狭さんはね、私の部屋まで来て、私は、東京地検の特捜部の副部長だと。少なくとも法律を学んだ人間としてね、私はもう絶対ね、これは賛成できないって言ってきたんで、まあ、ただあなた選挙区ないから、まあ、私はもうね、反対して、まあ、公認取り消されたとしてもね、小選挙区でやると。だからあなたの場合は選挙区ないからね、やった途端に公認派されたら飛ぶからっていうんで、まあ、お医者さんに、まあ、なんていうのかな、診断書出してもらってね、反対したらどうですかってことでした。ただね、やはりね、ここがやっぱりね、皆さんに考えていただきたいのは、やっぱり政治家と公務員というのは憲法の遵守をする義務があるんですね。 それでね、特に憲法っていうのは三大のなんですね。基本的人権の尊重、平和主義、それから主権在民。これは誰が言っても絶対変えちゃいけない三原則なんですね。だけど今申し上げたように、会の法律で、ね、上の憲法を変えることが一旦認められると、内閣法制局に命じてですね、解釈を変えて、いくらでも憲法を変える危険性がある。で、それは政治家が絶対やっちゃいけないということで私は反対だ。ところがね、もちろん私はもう一つよくわかんないのは、私みたいな法学部の劣等生でもわかんのに、なんでもっとマスコミはもっと論理武装してやんなかったんですか。
結構、安保法の方がやっぱりよう分かったというふうに思います。新聞はある程度、読売とかさんというか、ちょっとね、そもそも会見をやりたい人とか、安保法制は肯定的に見ているところと、またちょっと批判的に見ているうちとか朝日とかとはやっぱり書き方がだいぶ違ったと思うんですけど、テレビに関して言うと、なんかね、憲法とか、安保法とか、ちょっと小難しい話になると、チャンネルを回されてしまうと言ってて、で、かつてのやっぱり、秋山さんで TBS で仕事をされていた宇宙飛行士になった方が言ってたんですが、その後、そのリモコンのポチッと1個押すだけで、チャンネルが変えられる、かつては、ガチャガチャガチャガチャやらないと変えられなかったんだけど、時代が進化してリモコン操作ですぐ変えられるようになると、やっぱりそのちょっと小難しい話がなると、視聴率がとにかくガクッと落ちてしまう。でかつては、そのニュースっていうのはもう全然正規化されてて、視聴率が低い、高いって全然関係なくね、そのテレビ局の記者さんたちの問題意識でやれてたらしいんですね。それからだんだんドラマとかに用いられている視聴率っていうのが、ニュースの報道にまで影響するようになって、そうすると、ニュースでもちょっと小難しい話をすると視聴率がガクッと下がると。だから結局、なんであんなに日大の内田さん話をね、延々とやれて、PL だけをこんなにやれるのに、今大事なね、雇用統計の不正とかね、そういうもっと、まさに今の政治の核心に迫るような、国交大臣のね、本当に忖度があったのかみたいなところをガンガンやれないのかっていうのが、結局その一つは、もちろん安倍官邸がかなりチェックをしているということもあるんだけど、それ以上に、視聴率によって、もうあっという間にニュースが価値判断されてしまうようになって、なかなかその記者たちの問題意識があっても、ついつい簡単に視聴率取れる劇場型の、ああいう内田さん話とかね、タックル話とか覚醒剤話っていうのを、対応してしまうっていう、そういうことは言ってます
ね。だからね、私が一番心配してるのは、望月さんのような、本当ジャーナリズムのね、意識を持った記者さんだとか、そういう人がなんでこんなに減ってしまったのかと。それでね、もう一つ言わせていただくと、特に今度ね、消費税アップの時に軽減税率ありますよね。で、私が一番心配してるのは、今日新聞の OB もいらっしゃるんだけど、その軽減税率で新聞だけはね、10% になっても 8% で据え置くということにしたんですよね。でね、私が心配してるのは、軽減税率で、その、据え置きになったことでね、望月さんは違うけれども、その社会の撲託を放棄しだしたんじゃないかなと。それを非常に心配するわけなんですよ。
その、経営トップの中で、そこら辺がなぜね、そういうようなことでうまくい、彼らに、新聞にとってね、メリットがあるような、妥協の仕方になってるかっていうのは私は見えないんですけど、結局なんか私がちょっと感じるのは、あれ今多分、新聞協会のトップっていうのは読売新聞でしたっけね。なんかそうすると、結局普段はいろいろ各マスコミとかが、なべつねさんってさーなんていろいろ言ってんだけど、いざその経験税率の話になると、安倍さんとトップはね、なべつねさんは話ができるから、みたいなついついお願いモードになってるみたいな。ただ、現場が、じゃあどれだけ、10をね、8に抑えてんだからなんとかしろっていうプレッシャーかけられてるかっていうと、これはね、一切合切、軽減税率だからさっていう一言は、政治部にいても社会部にいても、聞こえては来ないんですね。ただ私がやっぱりちょっと憂慮するのは、例えば官邸会見でも、かつてはもっとこう自由活発に、結構もういろんな右から左までの様々な記者が、1年生であっても2年生であっても手を挙げて、当時の官房長官に聞いてて、で、後藤田正治さん、カミソリのね、後藤田さんなんかは、やっぱ厳しい質問を自分にぶつけてくるやつほどいい記者だ、みたいに言ってて、で、ある日なんかそのいつも厳しい北海道新聞の佐藤さんというのはなんか何も質問しなかった時には、いや、お前今日おとなしいな、なんかあったんかぐらいの質問があって、で、あんまり質問しなかったある、大手紙の記者が、人が変わるんでって挨拶に行ったら、君は名前なんて言うんだって言って、もうずっとね1年2年担当だったんだけど、ほとんど質問しなかった記者にはそんな一言で返された。だからやっぱりその権力者から と、あのやっぱりせあの権力者であるその官房長官であり首相とその対メディアとのやっぱり付き合い方っていうのも今はですねやっぱり第二次安倍政権になっていかにねそのテレビ局新聞社の会長社長とご会食してうーなね我が政権にとってマイナスにならないようなやことをやってもらうかってもうかつて以上にもうしょっちゅう官邸から会長社長とのご会食いかがですかいかがですかって特にやっぱりリベラル系の新聞とかテレビ局にはものすごくやってくるらしいですね。まあ、しかしながらあのかつてはの歴代総理っていうのはやっぱり自民党総裁になった瞬間にこれまでどれだけ仲が良くてももうその瞬間に自分は最高権力者でありもう君たちはそれを監視してるね、まあ、どういう立場であってもメディアであるからちょっと一定の距離を置こうとやっぱり首相自らがその記者とあの各メディアとのね距離を取ってたでこの距離が今やっぱり政権側も取らなくなってるし取られないメディアからしてもあこれはねだったら長くしといた方がいいんじゃないかなっていうふうに近づいてしまうでこれによってあのやっぱり現場があの軽減税率のことは言われなくてもトップのご会食っていうのはやっぱり現場がうわうちのトップがご会食してるっていう一色にやっぱりつながってるで一番象徴的に分かりやすかったのは、おととしの5月25日前川喜平さんがね総理のご意向文書この目で見ましたって告発会見をやりましたで実はあの前日には、週刊文春と朝日新聞にその総理のご意向という文書の告発記事がどうも出るらしいという、噂がブワーって、文書はもう出てたんでそのに関する告発の、前川喜平さんの記事が出るらしいっていうのもブワーって流れてたんで、ね、長田町マスコミに私たち社会部記者はもうこれ早く察知してましたからわとにかく前川喜平どこにいる探せって言ってやってて文科省には獣医学部の加計学園の新設はね総理のご意向なんですかなんてもうバンバン社会部もテレビもフリーもネットもみんなもう中入って取材してましたでこの日にこの前日に、テレ朝の早川会長と篠塚博報道局長安倍首相版政治部長この4人が都内赤坂の料亭で4時間半にわたってご会食でこれがもうね全く隠されることなく首相の一日バーンと出たんですねでやっぱりこれをこの首相の一日を見た瞬間に現場でねやっぱり取材しているテレ朝の記者たちはうわうちのトップが会食しかも4時間半これもう絶対前川喜平対策を話し合ってるとでそんな時に俺こんなことやってていいのかなってやっぱりねトップのこう会食とかやっぱり政権との、まあ、つながりっていうのは一生懸命これをねなんとか権力のこう今の疑惑屋で真相を暴こうという現場で働いてる記者にとってはものすごいやっぱり萎縮効果になってしまうんですねでかつてやっぱそんなことがあるっていうのはまずなかったですし私はやっぱりこれは単純に、安倍官邸のせいだけではなくてねこの誘いを受けるやはりメディア側の、思いねやっぱりそれはその時タイミングであればまさにそのタイミングはじゃあ次のご会食にしましょうとかね、まあ、そもそもやってること自体私は問題だと思うんですがせめてあのタイミングではやめるべきだったんじゃないかでニューヨークタイムズなんかに話すともうねそれはまあ例えばニューヨークタイムズとか CNN の会長社長が4時間半トランプとご会食なんてしたらもうこれはもう一大その次の日のその新聞のね大スクープスキャンダルだということでやっぱ考えられないっていうんですね。でこのやっぱりメディアとあの権力とのね政治との距離がやっぱり今あまりにも近すぎてしまってるっていうのが、まあ、結果としてね民主主義を非常に後退させてしまっているんじゃないかなというふうに思ってます。はい。
まあ、あの私はねあの田中さんにしても竹下さんにしてもですね、うん、ロッキードとかいろいろあったけど、うん、時の権力者はですねマスコミに圧力をかけることはなかったんですよね、うん、それが最近ちょっとね非常に心配なんですね、うん、それからもう一点ねその、まあ、先ほどねまあいろいろ言われてたんですが、まあ、私からするとね、うん、まあまあ、バラエティーになるのか何になるかわからないんだけど、ね、ある日ね、まあ、キリンさんの訃報が出て、ね、内田裕也さんの訃報が出て、証券が出て、で今度ピエール滝の逮捕が出てね、まあ、それはまあ確かにもうテレビのワイドショーで話題性になるのかもしれないけど、うん、なんであんなねことにものすごい時間を費やして、うん、ねそれで私からすればねまあそれは確かにそのなんていうんですか視聴率の面からすればあれなんだけどこれはまた望月さんや本当のその経済部やね、うん、今申し上げた財政の問題や金融の問題やね外交の問題の方が次の世代にとって重要なのに、うん、その扱いがものすごく少ないんですよね。でね、もっと私もね、情けなく思うのは、野党の方もね、その今言った金融問題とか財政問題できちっと引っ込んでいけばね、その論破することはそんなに難しいことじゃないんですよ。だけどね、その、まあ、まあ我々政治家の方が勉強不足の人が多いのかもしれないけど、 そのマスコミの方でもね、財政とか金融とか外交とかね、そのもっと専門性の話題をね、そのなんていうのかな、担当の記者が切り込んでいって、で簡単だと思うんですよ。さっきこういう表を作ったように、財政でも金融でもね、今の日本の状況が非常に大変な状態であるということは、ね、ちょっと時間かければみんな分かってる。だからこの間のですね、内閣の調査でも、その財政や外交がうまくいってないというね、ものすごい数字が出てるわけですよ。だから国民分かってるんですよ、肌でね。ただ問題は何が問題で、どうしてこうなったのかと。で、もっと付け加えならば、ね、どうしたらいいのかと。まあ簡単に言えば社会保障はね、もう受益と負担のギャップが大きすぎるんですよ。例えばですね、がんの手術1000万ぐらいかかるんですけど、70歳以上の方は後期高齢医療と高度医療で25万で済んでるんですよ。心臓のバイパス手術も900万ぐらいかかってるんですけど、20数万で個人負担をね。そうすると残りは誰が払ってるかっていうと次の世代ですね。だから我々現役世代はいいかもしれないけども、次の世代は全部被っていく。で、そういう問題点をね、まあ一回もし、お帰りになられてね、やっぱそういう担当の記者さんたちにね、もう少しこう、なんていうのかな、財政とか金融とか外交とかね、確かに難しいしね、まあテレビで取り上げてたらね、チャンネル変えられるかもしれないけど、これはね、望月さんね、どう考えても避けて通れない問題なんですよ。それをもうちょっとね、その、まあ、マスコミ側で、その、なんていうのかな、こう、掘り下げてね、まあ、やっていただけたらと思いますんで、まあ、一つ、はい、なんか
配りますね。そうですね、今回 の、 雇用統計 の、 不正に関しても、確か昨年の 18年の確か1月か2月に、新しい基準値改定で、バーンとね、数値が上がって、で、これ、確か21年ぶりの、名目実質賃金の増加とか出たときに、さすがに日銀の統計委員等々からも、アベノミクス良くなってる良くなってるって言ってるけど、さすがにこの上がり方は異常じゃないかっていう声が出始めて、で、夏ぐらいから、これをやっぱりすごく取材した西日本新聞とうちにいた厚見さんっていう記者は、やっぱりその統計委員、日銀の統計委員たちがおかしいという声にやっぱり耳を傾けてて、9月ぐらいの時点で、普段はあんまり政権批判的な記事を書かない、日経新聞が、そういう不正、日銀統計委員会から、いくつか内閣府に、厚労省に対して関連の基礎資料を出してほしいと。なんか意図的にデータが、なんか操作されてないかを含めてチェックしたいという。で、申し出が出てて、で、それに対して内閣府が全部基礎資料を出してないということをね、囲み記事的 に、 日経がドーンと書いたんですね。で、その瞬間に、まあ私も官邸会見で、これはなんかさすがにね、日経が書くっていうのは珍しいし、よっぽどなんか出せないようなね、まずい統計不正、統計資料がなんかあるんじゃないかというのを、その記事見ただけで感じました。で、すぐ官邸会見でもぶつけたんですけど、何か結局出せないものがね、あるんじゃないでしょうかって言ったら、そんなことはありえないっていうふうに言ってたんですけど、結局年末になって、実はね、かける3倍補正をしてたとかね、それから次々に出てきた日雇い労働者を外したとかね、で、過去に訴求しないっていうことを新たに適用したことで、もう確実にね、2000円上げるような仕組みに、昨年の1月の改正ではもう、つまりそういう仕組みに作り変えていたということが明らかに。で、なんでじゃあこんなことをそもそもしたのかっていうことが出てきたときも、まあ、これはまあ、野党の方がね、一生懸命こう、分析してましたけれども、その前の年ですね、2015年、3年前にやった2015年の基準値改定でも、実はガクッと下がって、で、村上さんもいろいろ言ってるように、アベノミクスって実質的に実質賃金がね、物価上昇率と給与の上がり方が追いついてないから、実質賃金がもうずっと下がってるんですよね。で、それがアベノミクスでも全然効果がなってないという、いろんな人が指摘されてる部分だったんですけど、その2015年の基準値改定の時もまたガクッと下がったと。でもこれも結局仕方ないことなんですけど、下がった瞬間に、当時の厚生労働省の、有識者のね、特別委員会の事務局だった厚労省の職員が、有識者の先生たちに、いやー、またガクッと下がっちゃって、もう菅さんがカンカンなんですって怒ってたらしいんですね。 でそのことをあるその有識統計委員の先生たち何人かが言ってて、で記者がやっぱり数人囲んでこうやってメモって、いややっぱり菅さん怒ってたんだっていうふうに思ってるんですね。で結局だからその2015年の改定でガクッと下がって、その年の確か安倍さんが、無党派再選にされたそのすぐ直後に GDP600 兆円の達成っていうのを促して、で翌年には、三大、成長戦略改革とかいうふうに名指しで、様々なね、改革 TPP なんとかなんとかなんとかなんとかっていう統計改革、統計までね改革の中に入れられているということで、その2017年になると政府の統計改正推進会議が作られて、そこの会議場のトップに、まあ、菅さんが就任というこうやっぱ流れを見てると、もうこれはやっぱり結局官僚が何とかしなきゃって焦ったそもそもの原因というのはやっぱ官邸のお怒りなわけですよね。でこれはやっぱりそういうのを見ていくと、今官僚って本来はもうつかさつかさでやってきたって前川さんが言ってきたんですけど、やっぱり彼らのまあね、彼らのそのありこうなすべき仕事っていう、こうつかさつかさでやってきた仕事がもう完全にその人事を、さっき先生が言ったように内閣人事局に握られたことで、とにかく官邸の意向に沿ったものを官僚としては回答していかないと俺の出世の道が断たれてしまうと。だから今回の統計不正、あんなことやってても悪いと思ってる官僚って多分本当にいなくなってしまったと思うんですね。かつてはそれに疑問を持って疑義を突きつけられた人がいたと思いますけど、今はもう疑義を突きつけた瞬間にターンって飛ばされますから、だから不正をすること自体にもう何のその何ていうかな、怒りとかね、正義がこれでは成し遂げないなんていう風に思えなくなっちゃってる。でこれはだから結果としてやっぱり国際的な信用性そのものがね、もうやっぱり低くなってしまいましたよね、っていうやっぱり危うさですね。これはまあとにかく日アベノミクスがうまくいってないということの裏返しなんだと思うんですが、そこら辺もね、確かに当時問題意識を持っている記者さんいたけど、それをもっともっと今やっぱりうちの記者さん行くと、もっともっとその時やっぱり深掘りして取り上げて、まあ理解しづらい話でもやっぱりなんとか今回はね、確か厚労省側の告発で分かっていったと思うんですけど、まあメディアの側からね、そういう難しい問題もきっちり切り込んで、おかしいんじゃないか、おかしいんじゃないかって言い続けることですよね。
そうですね。ありがとう。それで最後にね、ちょっとまあ今の話を総括したいんで、特に309番と310番出してください。まあ、実は今望月さん言われたのは、日本の金融財政の危機はこれからだということだと思うんですね。リーマンショックから10年にわたってですね、日本の最大の危機は財政破綻であると、この瀕死の財政に加わった金融政策の危機的要素、これが実は何かというと、今望月さん言ったようにですね、金融緩和政策だということなんです。で結局ですね、景気不良のために米欧日の中央銀行国債などを資産を買い入れて資本を沈めるということでやってたんだけど、まあ、さっきも言ってるようにですね、アメリカとかヨーロッパは15から25% まで自国の国債を購入するけれども、もうそこで打ち止めにしたんです。だから日本はですね、結局 81.3% で買い込んでしまったと。で、もう一点はですね、私が心配してますのは、大日銀行はですね、日本の地方銀行は、この国債の利子とですね、皆さん方から集めた当座預金の利子がですね、まあ、ほとんど、まあ、経営の大きな支柱だったんですね。ところが、この国債をほとんど日銀が吸い上げてしまってですね、地銀の持ってる国債がどんどん減っていくと。それからもう一点は、皆さん方から集めた当座預金の金利で食ってたのが、その当座預金の金利もマイナス金利になってしまったということは、まあね、地域の活性化を図るために、地方銀行の融資だとか協力が必要なんですが、今のままだとですね、地方銀行がですね、経営自体が大変な状態になっていると、まあ、そういうことで地域再生とか地域活性化にですね、まあ、大きく今足を引っ張っていると。それから政府の財政規律は緩み、赤字財政の歯止めがかかるのはなぜかというと日銀が持っているんだと。だけど皆さん考えていただきたいのは、日銀の資産ってほとんどないんです。今長期金利が低いからいいけど、長期金利が跳ね上がった時にその国債の利子を誰が払うかってなった時に、日銀が賄いきれなくなると。そうすると日銀が後どうするかというと、要するに、まあ円をするしかなくなるというケースなんですね。で今日銀の保有する資産は550兆で GDP を上回ってきている。中央銀行が GDP を上回る国債を抱え込んでしまっていると。これ将来ですね、もう一回入っていかなきゃいけないんですけど、この出口戦略はどうするかと。 今の時点ではですね、予想もつかないような状態であるということですね。その、まあ、ここで彼が言ってるのは、日銀のバランスシートの正常化には単純計算でも15年から25年要すると。まあ、私らが生きてるどうかもわかんないと。で、それまでですね、今抱え込んだ国債をですね、処分することができるかどうか。日銀が正常化着手できたとしても、それを長く続けられる保証はどこもにないと。日銀の金融引き締めの基本はいつも短いと。今回日銀だけが正常化に向かってないと。だからまあこういうことでですね、いろいろやってるんですが、もう一方、次のこれを危機を出してください。で、その、まあこのコストがものすごくかかってくるだろうと。それで結局、まあデフォルトのリスクが出てくるだろうと。結局安倍さんは日本の財政を困難にした張本人だと言われているということをですね、まあ、結論付けているわけです。で、このですね、財政金融も先ほど望月さん言われるように、その一般の人には分かりづらいんですが、ね、政治の一番大事なのは国民の皆さんが安心して生活できる財政規律と、国民の皆さん方が安心して商売できるですね、金融の秩序、これが政府の一番基本的な問題だ。残念ながら安倍さんも麻生さんもこの基本的問題につるですね、この、まあ、意識というか、外認識がですね、弱すぎるんじゃないかと思います。で、もうはっきり言って今でも大変なのにですね、二度も延長するというのは私からすれば言語道断だということになります。まあ、そういうことでありますので、こういう問題もですね、なかなか普段その、なかなか分かりづらいと思うんですが、まあ、今後ですね、次の世代のためにですね、まあ、一緒に考えていただけたと思います。それでは斉藤さん、そろそろもう1時間以上経ったんで、もしあれだったらせっかく皆さんいらしたんでね、ご意見とかご質問があったら、ちょっと斉藤さん、よろしくお願いします
。
どうでも、
お名前とおっしゃ
って。
お名前なんとしますか。
牧野
と。牧野、はいはい、どうぞ。
先生の、はい、先生の冒頭のお話で、
はい、
まあ、100年前と同じようなことが起きているんじゃないかという話がありまして、はい、あの続きを見ると、はい、戦争が起きちゃうんじゃないかなって、すごく怖いんですけれども、うん、安倍政権が、菅さんなんかが戦争の準備をするんだっていう活動としたこう意思が、モチベーションがあるとは個人的には思えなくて、アメリカだったりですね、そういう外国の、強い意思が背後にあって、それに向けてこう準備がこうなされているようなふうに見えたんですけれども、村上先生と望月、はい、
もう完璧に申しますとね、まだ第二次世界大戦と今の戦争の形態はもう全く違うんです。もう今の戦争はどちらも勝者も敗者もないんです。もうやったら両方吹っ飛ぶだけなんですね。でね、私もいろいろ一番心配してるのは、まあ実はちょっと特にね、最初のあれできるかな、人口のほら、2020年問題と2050年最初の人口のグラフ、一番最初のやつ、これがね、実はローマクラブが推測したですね、人口のグラフなんです。で、何を言いたいかというと、その2020年問題と2050年問題というのがありまして、その2020年にはですね、実は世界の人口なんてのは19世紀の頃は17億人しかいなかったのが、もう今70億人に達しようとしてるわけですね。で、まあ、ローマクラブの人たちが推測してるのは、要するに人口爆発と、それから資源とか食料、それから実はもう一点水があるんですね。今、日本のような、その水道水が飲めるっていうのは数パーセントしかいないんです。で、世界のですね、もう 70% 近くが泥水吸ってるわけです。で、それが、その実は、平均寿命をですね、抑えてる大きな原因なんです。そのね、世界の人たちが、まともな水を飲めるにはですね、兵器をちょっと 1% 削って十分になるんです。で、私はね、今最近つくづく思うのは、牧野さんでしたっけ、
はい、
そのね、戦争をね、なんでみんなね、その、まあ、やりたがるのか私にはわからないです。もうね、今の時代はもうはっきり言って、昔はね、 戦闘要員が戦場でやってるけど、うん、今はね、戦場からはるか遠くのとこから、ね、もうはっきり言えばドローンだとか、ね、もうあの要するに、まあ、あのこうコントロールでミサイルがね、もう100発100中になるわけですよ。それでね、結局ね、あの被害を受けるっていうのは一般大衆であり庶民でありね、もっと被害を受けるのはね、若い世代なんですよ。我々ルートルがね、それはとん、あの、もうそれは、あのね、命を失うのはあれかもしれないけど、若い人たちは将来があるんですよ。ね、私はもっとね、外交努力をして、そういう戦争状態になるようにね、するのが政治家であって。なんでね、兵器を買ったりそういうことでね、抑止力を考えるのか、私には理解できない。で、もっと言うとね、この実はね、世界の人口はですよ、この2050年に100を超えるんです。で、実はここ見ていただきたいんですが、その使用機が言ってるように、世界のですね、人口のですね、キャパシティは地球上は80億人って言われてるんです。ところが、この2050年から2100年の50年の間にですね、そのローマクラブが予測してるのはですね、その場合の40億人がいなくなるということです。これは何かというと、食料、エネルギー、資源、水の争奪戦によってですね、ジェノサイドが起こって消えていくわけです。まあ、今日お集まりの皆さん方は我々も含めてですね、これから先多分生きてることはない。まあ、もちろんさんぐらいかな、残ってるから。ただね、ただ確実なのは我々の子供は孫は生きてるわけです。だ本来政治をやるべきことはですね、こういう食料、エネルギー、資源の水の争奪戦になった時に、世界が戦争がなくて、みんなが生き残れるようなですね、状態をどうやって今から考えていくかと。それがね、例えば G7 や G20 の本当は議題になるべきだと私は考えてる。だからね、戦争ありきで兵器をね、整えたらいいだとか、ね、そういうね、外交努力をしないでやるというのはね、私は政治のね、本来の筋から外れてんじゃないかと。私はそう考えてます。どうぞご紹介。
あの4年前ぐらいから日本の武器輸出の問題を取材してて、そしたら武器輸出っていうのは実は全然日本はうまくいってなくてですね、安倍第2次安倍政権になって武器輸出解禁ってやったんですけど、やっぱり日本で作ってる武器っていうのはそもそも単価が一個一個海外に売らない、佐藤栄作首相が掲げた武器輸出三原則というのを使ってたんで、海外に売らない、そしてまあ共同開発をしない、自国の自衛隊が使う武器だけに限りますとやっていたので、あの一個一個の単価が弱い、大量生産をしないから高い、73年間一回も戦争に参加してないので、結局すごくいいんですいいんですって売りに行っても、実践でのね証明できてねえじゃねえか、まあ、買い手がつかないということでね、ようやく4年間経って出せた完成形の武器というのが TC90 というフィリピンに出した練習機5機だけなんですね。で、実態としては全然輸出はうまくいない。しかし逆に武器を買う、特にアメリカの高い高額な、米国製兵器をとにかくトランプに言われるままに買わされてるっていうのが今の安倍政権の特徴です。で、実は大体年間2011年まで武器の兵器ローンというのがあるんですけど、2兆9000億円でずっと横ばいでした。なるべくそれ以上増やさないようにやってた。しかしながらそれから8年間経って、なんと今プラス2兆4000億円。で、今年度は、5兆3000億円を突破しました。で、これ年間の防衛予算も今5兆1900億円ですので、年間の防衛予算をしのぐ額の、多額の兵器ローンを私たちは、後のね、若い子供の世代に付き回している。で、なんでこんなに買うのかと。これね、はっきり言うと、ロッキードマーチンの幹部をインタビューしてても、いや、いずれね、いろんなロッキード製のね、戦闘機含め買ってくれと思ったけど、こんなに前倒しでガンガン買ってくれと思わなかったと。最もいいお得意様ですって言うんですね。
で、今、意見です。
意見です。で、秋田と山口に、まあ、置くという、イージス・アショアという、これも1機800億円ですって、ずっと昨年の春まで、国会防衛省が言ってたんですが、これ蓋を開けてみたら、なんと2機総額4兆6000億円。で、ここに載せる弾というのがものすごく高くて、SM-3 ブロック2A という、三菱重工とレイソンが共同で開発しているミサイルなんですが、これまで日本政府2兆円まで費やしてます。しかしながら弾がなんと一発30億円します。で、今年の1月の迎撃発射実験には、成功したんですが、その前は2回立て続けに失敗してまして、今のところその30億円ですけど、迎撃率 33% 以下なんですね。で、そんなものにものすごくお金がかかる。 で、この最新鋭のミサイル防衛だって言えるミサイル、あの、イージス・アショアですけど、つい最近、確か中国で開発、実証実験が成功したっていうニュースが一部出たんですが、高速滑空弾技術。これ、アメリカと中国は今、次世代のね、技術だっていうことで、兵器技術だって、もうこぞってやってるんですが、これはもうマッハ5とか6とか、まあ、一番多くと10ぐらい出る、まあ、滑空弾の技術なんですね。で、これの弾ができちゃうと、今この4600億円買って、30億円で一発買うという SM3 は、おそらく全く太刀打ちできないと言われています。で、私やっぱりね、武器の問題を取材すればするほど、もうキリがないんですね。で、こんなことにお金を使うぐらいだったら、例えば今ね、教育無償化で8000億円って言われてます。これをね、例えばこれから買う、あの、1機110億円と言われている F35 ですよね。これも、昨年の秋口の発表で、147機調達って決まりました。で、なんでこんなにいるのかと。やっぱりね、武器にお金をこれだけつぎ込むより、先生が言うように、やはり外交、対話によって、とにかく戦争しないという、やっぱり対話の道をどんどん、で、その分のお金をもっと教育とか医療とかに投資したら、まあ、どれだけ私たちね、国民の生活がまあ豊かになるか。まあ、ここに、まあ、あの、本当に早く、こう、いろんな人にやっぱり知ってもらいたいし、爆買いを取材すればするほどですね、なんて無意味な買い物をいつまで続けさせられるんだろう。で、結果としてやっぱりそのしわ寄せが、例えば生活保護費、確か昨年から3年間で160億円、まあ、削られました。最もね、手をつけちゃいけないような領域に、あの、もう恥ずかしくげもなく手を入れ、削り、で、逆にその、そんなに費やす必要があるのかっていう爆買いに、もう異様に日本はね、手を入れている。で、これも結局147機なんで買うのかって、裏事情を取材していると、実際は昨年の5月に、要は自動車ですよ。関税を 2.5 から25に上げるって、ホワイトハウスで検討が始まったって、ワシントンかなんかに出たんですね。そしたらそれはもう経産省にブワーッと激震が走った。もう日本の基幹産業 2.5 が 25% になったら、もうとんでもなくね、日本の経済界に影響が出ると。で、それだけはやめてください、それだけはやめてくださいってこういう裏で、兵器を買いますからってことをやってる。だからなんか国を守るためではなくて、とにかくアメリカのご機嫌を損ねないために、この爆買いをやってるんじゃないかという気がしてなりません。という意味で、まあ、いかに無駄に国防にお金を費やし続けてるのかっていうことを、まあ、私は非常に懸念します。それから、あの、南西諸島のミサイル防衛も今進んでるんですけども、これも元を正せば、アメリカの、トーマス・ハメスという国防大学にいる教授さんなんですが、元海兵の大佐です。この彼が2013年、確か12年かな、エアシーバトルと、オフショアコントロール理論というのを打ち出すんですね。で、これは、米中の全面戦争になった場合、これはもうどっちも壊滅してしまうと。この最悪の事態を避けるために、アメリカと同盟国が、その同盟国との、海域上で、限定的な戦争を中国と行い、それによって、たとえ中国が勝ったとしても、この戦争が起きることによって、まあ、貿易がシャットアウトされたりね、それから、経済活動がもう、あの、ピタッとね、国際的な経済活動が止まることで、いや、戦争ってやっぱりやればやるほどね、我が中国にとってマイナスだなということを、一部限定戦争で勝利させても、そういうことを中国に認識させ、現状に復帰させる、つまり領土拡張をやめるということを想定した、オフショアコントロール理論というのを打ち出したんですね。で、実はそのハメスさんが打ち出した後、2013年になって、防衛省の幹部とハメスさんが対話をするようになりまして、その年末に、その第一列島線と言われている日本のその南西諸島沿いのね、中国との境界上に、とにかく、ミサイル部隊を置くという今の方向性が打ち出されたんです。で、それをやっぱり流れをずっと聞いてると、なんかこれはですね、日本を守るため、守るためって言いながら、まあ、実際はこれアメリカの米中全面戦争を避けるためには、もう一番都合のいい、まあ、作戦なんですよね。で、これがやっぱりじゃあ、果たして本当に日本のためと言えるのかなっていう。で、そこにばかり、まあ、重点的に結局国防費をバンバンバンバン費やすことに、まあ、果たしてどれだけのメリットがあるのかなっていうのも、まあ、外から見ていると、私はちょっと取材で感じます。はい。
それからもうちょっと付け加えたいんですが、あの、特に190番ですけど、190番。あのね、よくこの安全保障と防衛っていうのは、どうも一般の人は同じ概念なんですが、安全保障っていうのは、簡単に言いますと、敵を減らして味方を増やすことなんですね。で、防衛ってのはどういうことかというと、ある国がいますと。 聞こえなかった。声でかいんだけど聞こえない？
要するに、ある国がいますと。この国が、陸海空軍これだけ持ってますと。で、それに対して日本とアメリカがですね、共同して戦うときに、どれだけの日本が陸海空軍が必要ですかというと考えることが防衛なんですね。でところが今残念ながら敵ばっかり増やしたら、ね、いくらね、お金があっても防衛予算は足らなくなるんです。まして財政ねがもうこんなに大変な状態で、防衛を費用ですね、極力減らさなきゃいけない。で、皆さんご承知のようにね、安倍さんのおじいさんも、麻生さんのおじいさんもですね、吉田さんも、それから白原喜十郎もですね、最初に考えたのは、日本が経済復興するために、極力防衛予算を出さないためにですね、憲法9条と日米安保条約をですね、使い分けてですね、経済の再生のためにですね、限られた予算や財によってですね、あった。ところが日本はですね、終戦直後以上にも大変な財政状態にもかかわらずね、こんなことをアバウトにやっていいのかということなんです。それから特区あるかな、そこに。戦闘機の第5世代までの一覧表ある？戦闘機、これね、私も調べてびっくりしたんですが、今ですね、F-15、ファントムキャットは第4世代なんです。で、今回の F-35A、F-35B は第5世代なんです。で、この第4世代の F-15 ファントムキャットはですね、この F-35 を導入したら、もう息すごく高かったです。全部廃棄処分なんです。うん、で、もっとね、みんな知らされてないのは、まあ今のところすぐできないとは言われてるんですが、この F-35A と B が第5世代で、第6世代が出たら、今度これだけね、今持ちさんが言ったように、1機100億以上で、145機で1兆何千億もかかるんですが、それはまた今度廃棄処分になるんです。いや、つまりね、先ほど、牧野さん、ね、これで分かりだと思うんですよ。これね、延々とね、武器のですね、開発競争していけば、一機一機のコストですね、単価上がる一方なんですよね。いや、それでね、もっとね、人類の英知として、やはりね、望月さん言われるように、もっとね、外交努力だとか、もっとね、外交によるね、解決を図るとか、もっと知恵出すとか違うんじゃないかということなんです。つまり私が言いたいのは、もう、地球のですね、まあ、簡単に言えば、大きな宇宙船なんですよね。ね、それもね、その宇宙の中にね、まあ、日本のような、惑星はあると言われてるんですけど、本当に地球のようなすごい生命体のある惑星があるかどうか、誰もまだね、確認してないんですよね。その数少ない惑星の地球をですよ、みんなでね、兵器合戦して、無駄な財を使って、そしてですね、ドロドロの真水をですよ、若いね、開発途上国のね、子供たちが飲んで、それで死亡率が高くして平均年齢下げてると。そういう事態の中で、もうそろそろね、我々人類は英知を結集していい時代じゃないかというのが私の結論です。お分かりいただいたようにね、この第一期ね、まあ我々が小さい頃F-105 っていうね、これがまあ中心だったけど、今ね、今度このステルスになって、今度 F-35 になるわけでしょ？だんだん一機の単価が上がっていって、それでね、それも第6世代が出たら全部廃棄になると。じゃあ今まで買った兵器はね、それは何のためだったのかと。それもね、もうちょっと考えてほしいのはね、アメリカのリーダーにしても中国のリーダーにしてもね、もうちょっとね、自国のエゴばっかり主張するんじゃなくて、人類全体をどうしたらいいかっていうね、やっぱ観点で考えていただきたいと、まあ、いうのは私の願いであります。じゃあ次どうぞ、はい。さっきそこら辺に手を挙げたのでいいですか。じゃあどうぞ、はい。
望月さんね。
はいはい。
お名前をまず
お願いします。伊藤と申します。今朝のですね、東京新聞。これにですね、自民敗北の大臣です。ところが、野党ボロ化けしててね、なんでこういう見出しが出るか。
でも、あ、すいません、政治部じゃないんですけど、私自身は、あのね、今日確かに各社見たら、あのみんな吉村さんと松井さんの握手みたいのを出していて、あのね、なんか行こうって。でも、あのさっき村上先生が言ってくれたように、実はあの自民党の、その島根ですとか、福岡、ですね、それからその維新の場所でも自民が負けてるという意味で、あの、節目節目で、それから私やっぱり市議選とか、まあ、県議選ってあんまり大きくは出てないんですけど、二階さんの確か現職のね、あの、幹事長という場所で共産の方が勝ちましたね。ああいうやっぱり、あの、その市議県議の中で、かつてはもう保守王国みたいなところで、リベラルとか革新勢力の方が勝ってたりとか、そういうやっぱりこう、今の世相を反映するような選挙結果というのが、全国的に見るとちょこちょこ、まあ、見える。まあ、ただ、とは今北海道はね、石川さんがやっぱり5万票差ぐらいで負けてはいるんですけども、まあ、それでもやっぱり全国的に見たときに、あの、必ずしも、自民がずっと一人勝ちっていう状況ではちょっと違う。まあ、とはいえ、多分今日ね、あの、感じたように、あの、まあ、じゃあ野党がか、もう、どこでも勝ってるかっていうと、全然それではないと。だからやっぱり今回の結果というのは、野党にとっても、このままじゃまずいなと。どこかでやっぱりまとまって、あの、今の政権とのね、対抗軸って基軸をポンと出さないと、なかなか選挙、参院選では、これは、あの、思ったようなね、勝利は見込めないんじゃないかっていう、まあ、ここは野党の方は野党の方で多分、おそらく今回の結果を受けて思ってるかなと思うんですけど。
よろしいですか。もう私はですね、正直持って非常に危機感を感じています。これ、まあ、あの、望月さんはね、あの、東京新聞だから遠慮してるけど、私はもう実質的に負けたと見てます。で、もうはっきり申し上げると、今回の福岡の知事選は、麻生さんが自分の言うことを聞かないってんで無理やり出したんですよね。4倍の差ですよね。それであれだけ竹下王国と言われた島根でも負けてると。で、大阪に至ってはね、維新がまあね、府議会で半分以上取ってるってことでしょ、うん、ということは、もう、あの、大阪においては自民党の組織が壊滅的打撃を受けてるってことなんですね。まあ、東京都も、この間の都議選でですね、うん、今まで最低で、あのね、まあ、あの、30いくつだったのがもうワンと下がった。で実はね、あの、お恥ずかしながら、我が愛媛もですね、実は今自民党の県連が真っ二つに割れてましてね、その、まあ、あの、一般の皆さん方や他の人が想像する以上にですね、自民党の組織はですね、崩壊しつつあると思います。それはなぜかというと、先ほどから申し上げているようにですね、私はですね、実は34で当選して11回連続、1回も自民党も出たこともないし、なおかつ野党の不信任案に同調しなかった、ただ一人の生き残りです。だから私はですね、党幹部に向かって物が言われるわけです。残念ながら二階さんも石破さんもですね、出たり入ったりなさっています。そこで思うのは、やはりですね、昔の自民党はいろいろ批判されましたけど、やっぱ梶山さんとか後藤田さんとかですね、野中さんとか、やっぱりちゃんと筋目のですね、きちっと立った政治をやってました。で私は梶山さんの下でですね、国対委員長や副幹事長をやりましたが、やはり梶山さんは緻密でした。やっぱりこの法案出したらですね、こういう質問が来ると。だから総務会でも政調会長、あの政調会でもですね、議論するときに縦横目斜め筋会に質問が出て、それで担当の役所や担当の人間が答えられなかったら、もうそれはもうパンと跳ねてですね、もう一回差し直したと。出し直したと。今はっきり申し上げます。最初からですね、チェック機能が弱くなって、最初から瑕疵ある法案出して、まあ、本来なら今までのですね、自民党だったら出さなかったような法案を無理やり出してるところがあるんです。さっき言った予算案もそうです。だから私がね、なぜね、その、こういうふうに言うかというと、少なくとも私が34年前にいた自民党は、こんなね、こんな、その、まあ、まあ、デタラメとまでは言いませんけども、こういうような法案だとか、そういうものはですね、経験に出してなかった。でやっぱ中曽根さんの偉いのはですね、例えば梶山さんだとか後藤田さんのようにですね、考え方や価値観が違ってもですね、野党奴隷と器量があった。総理大臣に。佐藤さんもそうです。今残念ながら自分と同じ考えの人か、同じ思想の人ばっかり集めた。これではですね、バランスの取れた私は政治ができない。で、そういうものがですね、今だんだん積み重なってきてですね、まあ、誠に、まあ、言いづらいんですけど、まあ、各ですね、地域を見てると、自民党の下部組織はですね、皆さんが想像する以上にですね、 かなり崩れているのがですね、私の実感であるし、危機感でありますね。じゃあどうぞ他に何かあったら。はい、どうぞ、会長。はい、
今日は望月先生、私、カリベと申し上げます。今日はありがとうございます。村上先生、今日はありがとうございます。今日のテーマは、そろそろ新しい政治を始めませんかと。で、国民を挙げて、村上先生のような、その温情のある、特別なその遺伝子を持っている政治家は別ですが、国民挙げて騙されてます。いわゆる予算がどんどんどんどん膨らんでいくのは、先ほど望月さんおっしゃってたような武器利権とか、例えば麻生さんと安倍さんはそのトヨタと密着してて、そしてそのこの円安もトヨタのためだったり、各県警本部のパトロールカー見てください、トヨタクラウンですみんな毎年ピカピカのトヨタクラウンいりますか。それと各省庁プリウスです。だからこのトヨタの問題、武器だけじゃなくて、今の国会の先生がやられてる、村上先生は除きます、考えてることは全部利権をどのように合理的に食うかと。これが上層部の行政と業者とつながって延々国民は出しにされてですね、その40兆50兆、私はもう50兆ないと思いますがね、まあ、水その税収は仮に40兆とすれば、これがですね、国会議員の無駄遣い、無駄遣いということはイコール資本主義、いわゆるその既得利権の拡大、これ悪なくやらされて国民が騙されてるわけです。で、これをもう防ぐのはそろそろ新しい政治を始めるっちゅうんですが、このふぬけ議員に任したって泥棒されるだけなんです。だから村上先生のような立派な先生を中核として国民が連帯すると、連帯していくと。そしてその村上先生のような立派な先生にその結束我々してですね、まともな第二自民党を作っていくと。見てください、野党のあのダメさ安倍さんをそのね、麻生さんをとどめさせないっちゅう、あれはね、議会対策でお金もらってるからです。枝野さん見てください、何やってるんですか。小さいながらも楽しい我が家、これ村上先生がしょっちゅう言う言葉ですがひどいもんです。つまり議会対策がもうできてるということです。だから国民がいつも騙されてる。だからここに来た皆さん方は力ある方々ですから、皆が連帯してですね、本当に議員を監視し、行政の上層部を監視し、我々が政治を作っていかなきゃいかんということなんです。ここについて今日は望月先生に勉強させてもらいましたが、村上先生にもどうあるべきなのか、この連帯について、そして新しい政治をして我々のために税金使っていくと、さっき望月さんおっしゃった通り、これを実現したいので、一つよろしくご指導お願いします。答えをお願いします。
でも私はやっぱり今回のこれをきっかけに、まさかね、自民党の先生とこんなコラボが取れるのは、うつうつ思ってますけど、あいつは野党だからよっていつも官邸の裏で、汗を見せられてるらしいって話。すごい、でも逆に、やっぱり自民党は本来は、やっぱり、村上先生の思いを持ってる人も多分たくさんいて、私がすごくわかりやすかったのが、日朝国交正常化推進議連というのが、確か4月の、末ぐらいになんか立ち上がったんです。で、実はその前というのは約10年前だったらしいんですね。で、実際は、北朝鮮問題を受けて、やっぱり拉致被害者の家族のね、奪還、家族を戻すことも含めて、単純に対立してたるだけではダメだから、向こうの北朝鮮にいる国会議員と、こっちにいる、自民党与党を中心とした国会議員がきっちり対話ができる、そういう超党派の議連を作ろうと言って、10年前に立ち上げてやったと。まあ、しかしながら安倍さんになってから、それをやろうとすると、いや、今安倍さんがね、一生懸命、こう、圧力に行きます、圧力をやってきます、なんて言ってるときに、その勝手に推進、超党派の議連をやられると、安倍さんのメンツが丸つぶりだと。で、官邸側からとにかくその議論をやめてくれっていうふうに言われてたらしいんですね。 で、それが、確か昨年の4月3日に、いきなりトランプさんが、圧力という言葉をね、北朝鮮に言い続けるのはやめたいって言ったんですよ。その瞬間に官邸も、うわ、あんなこと言っちゃったよ、トランプがどうしようってなって、約それから、6日後ぐらいにいきなり安倍さんが、日朝首脳会談もあり得るとかまた言うわけですね。で、その言葉を捉えて、その推進会議連のもっとね、対話による、やっぱり解決を模索しようっていう、人たちが、いや、安倍さんそう言いましたよね。だったらやっぱり我々がね、10年前にやってたあの推進議連をもう一回ね、今こそ、日朝首脳会談ができるように立ち上げましょうって言って、まあ、ようやく10年ぶりに始めたっていうのがあったんですね。で、私はその時に、普段はほとんど突撃取材しない自民党の議員さんたちがたくさん大物さんもいたんで、バババババッと言って話を聞いてたら、まあ、実はオフレコだけどさ、安倍さんってダメなんだよ、わがままね。なんていうのかな、言ってることが伝わんないんだよね、とか言って、そういう生々しい話をいろいろ聞いて、で、もう村上先生じゃないんだけど、あ、やっぱり自民党の中にもね、こういう心ある良識派で、本来こんななんか自民党じゃないからね、本当に誤解しないでねっていうね、そういう姿をやっぱり見て知って、これは違うって思ってる人がやっぱりいるんだなってことにまあ気づけて、そこからやっぱり私は、与党も野党も関係なく、やっぱりこの人はね、自分が信じて、大丈夫だなって、やっぱり信念を曲げずにやってるかやってないか、これ記者もそうなんですけど、別に読売家にいるから産経にいるから私はダメとかじゃなくて、やっぱり私が尊敬する読売の記者も、やっぱり産経の記者もいるんですね。そういう人をやっぱり一人でも多く、メディアで言えば見つけて、その人たちとつながっていく。それから、国会議員の人で言えば与野党関係なく今日のように村上先生のようにもうこのね10年20年100年先を 見ながら今どこにいるのかと、で果たしてここでいいのかってことをやっぱり時代のね羅針盤となって指し示してくれる、こういう先生たちとやっぱつながって、やっぱりそして今日の会場にいる皆さんとね一緒に考えながら変えていく、それがまあ第二自民党になっていくっていうことでしょう
か、ね。お願いします。
はい、ぜひぜひ関係なく皆さんと一緒に野党は大嫌いという人も多いと思いますし、ね、自民党大好きだけどちょっとおかしいよと思う人がきっとたくさんいると思うので、思いは一緒なんだと、とにかくいいね日本にいい社会、そして子供たちのためにね幸せな社会にを残して私も死んでいきたいなと思ってますんで、はい、一緒によろしくお願いいたします。
村上先生お願いします。
はい、まあ本当に松木さんありがとうございます。まあまさにねおっしゃる通りでして、まあ、ただなぜこういうふうなね今状況になったかっていうのをですねもう一回ちょっとこう分析したいと思うんです。で、私はですね今のこの自民党や野党がこういうふうな理由になった理由はですね2つ原因があると思うんですね。1つは小選挙区制の導入なんです。で、2つ目は私が大臣だったんですが小泉さんの時に郵政の解散選挙をしたことだ。で、まずなぜかというとその小沢さんがいつでも総理になれると言われた時に小選挙区比例代表並立制をなぜ提案したかと、あの時も非常に選挙もお金かかってですね、小沢さんは300億ぐらいですね、参議院選挙で集めて、でこれじゃあもうとってもやっていけないっていうんで、小選挙区比例代表制を導入したんです。それはなぜかというと、公認と比例と順位をね、決められるからです、党幹部が。で、公的助成金を作ることによって、政治資金まで党幹部が握るようになってしまった。それからもう一点は私がつくづく思ったのは郵政の解散選挙でした。私は最後までですね一緒に島村農水大臣と解散に反対したんですが、あれでですねまあ覚えていらっしゃると思いますが小池さん等のですね資格を出してしまいました。今まで自民党はですね本当に大変なですね、まあ議論があってもですね資格を出すようなことはしてなかったんです。あれで資格を出すことによってですね党幹部に逆らったら公認も比例の順位も選挙資金もそれでついでにポストまでですね全部剥奪されると、それがトラウマになってしまった。で、実は最初の小選挙区の時にですね私は最後まで島村さんと一緒に反対したんですが、マスコミにね望月さん反対してほしいのは支給派だとかもうヤジ将軍だとか言われてですね、もう選挙落ちる寸前まで行った。だけど、その私の想像以上に大変なことが起こってしまった。で、特にこの小選挙区の怖さはですね、みんなが通るときは全員通るんですが、落ちるときはまた全員落ちるんです。特にカナダの自由保守党っていうのが170議席あったのが、キャンベルって女性の首相のときにですね、一晩で2議席になってしまった。ということはどういうことかというと、常に選挙のためにですね、ポピュリズムにならざるを得ないと。 で中選挙区はですね自分と支持者で組織を作ってましたから、たとえですねその党幹部やそれに反あの幹事長や総理に反対しても通る自信があったらですねその反対するし自公主張はできたんですが、今はですね選挙もパストも金も人事も握られてますから、もうみんなですね はっきり申し上げて首根っこを抑えられて同じ状態になっちゃう。で先ほどちょっと野党の話が出た、野党の方もですね困ったことに小さければですね自分たちが党首や幹事長や国対委員長になるんですね。だから勝利を捨てて大道に就こうとしないんですね。だから一番困るのはそのもっと枝野さんが大人になってですね、もっと ね自民対非自民ということを真剣に考えるべきなのに、今の現状に満足してるからどうにもならないというのが現状なんです。それからもう一点はやっぱり民主党政権の時のトラウマがあってですね、要するに民主党に対する野党に対する忌避行動がですね払拭できない。ただ私が今言ってるのは、実は私と公明党の山口さんと民主党の時の、まあ、今もあれですけど岡田は大学の同級生なんです。でいつも話し合ってるのはやはり我々の世代でなんとかですね財政とか金融とかですね社会保障外交の立て直しのですね道筋をつけるように最後やるしかないよと、まあ、いうことでいつも意見交換してるんですが、先ほど望月さんが言われたようにね、それぞれの選挙区に皆さんいらっしゃるわけで、少なくとも財政金融外交社会保障教育をですね一生懸命勉強して、それに対するですね見識を持っている人をですね選んでいただきたいと。それからもう一点はですね、もっと重要なことは本当にこれから日本のですね一番大きな玉があることはですね、今1億2000万の人口が2100年にはですね4000万人から5000万人なんですね。ではっきり申し上げてアベノミクスがなぜですね、まあ、頓挫しつつあるかというと財政も金融も行き詰まっている、それプラスですね肝である成長戦略がないんですね。で成長戦略で一番何を考えなきゃいけないかというと、実は人口問題と労働力の問題なんです。でアーノルド・トイミーという歴史学者が言ってたのは、国家として成り立つには1億人ぐらいは最低必要だと。1億人をどうやってキープするか。だからアメリカはですね、正直申し上げて頭脳も労働力も全部移民でカバーしてるんですね。ところがこの間、まあ、外国人の、ね、入管法とか出てますけど、それは根本的に人口対策や労働力対策をするということでやってるんではなくて、微工作で終わった。これは抜本的な労働力と人口問題に対するですね成長戦略がまだ打ち出せてない。でそこもね考えることをできる人を選んでいただきたいということです。ただ残念ながら安倍さんは非常に民族的意識が強いから、多分ね移民ということは全然もう眼中にはないと思うんですが、ただ本当に日本がスイスのような3000万から4000万の付加価値の高い、まあ、時計だとかそういう工業で次の世代を飯の種としていくのか、それともですねやはり1億人以上の国民が食べていけるような新しいですね産業やそういうものを考えていくのか、まさに今それを問われていると思うんですね。考えていただきたいのは、人口が減っていくと一人っ子同士が結婚することになります。そうすると一人っ子同士が結婚すれば、どっちかの家と土地が余ります。どっちかの家と土地が余れば、ガラスにしても畳にしてもですね、そのテレビにしてもですね、需要は半分以下になります。なぜ戦後日本が発展したかというと、戦後ですね4人の子供5人の子供でみんな東京へ出てくる、東京へ出てくると住むところがないと、家と土地アパートや作ると、そしてまたそれぞれの家庭がですね三種の神器で車やクーラーやカーを買うと。だからどんどんどんどんですね拡大再生産で経済が発展していったわけです。でそれプラス皆さんご承知のように NHK のプロジェクト X でですねホンダの CBCC エンジン、セイコーの交通、そしてですねビクターのビデオのようにですね技術革新、これによってですね世界が真似できない生産どんどん作ってきた。 ただ皆さん方ご承知のように今 5G で象徴されるようにですね、最初の導入で負けてしまったらですね、その上に派生する産業も全部やられてしまう。でまさにそういうことを政治家が考えし、またインセンティブを作り、そしてそういうことをですね、いろいろリードし、また、そしてまた教えることができるような人を進めなきゃいけない。私が今心配しているのは、郵政省がもう20年前にですね、そういういろんなですね、まあスマートフォンも含めてですね、全体戦略を今示してなかったことがですね、今そういう分野におけるですね、日本の遅れの大きな原因になっていると。で、この間私は言ったんです、業界あるで。なんでそれだったら20年前に教えてくれなかったんだと。今 5G の世界になって、今これで負けたら、その先にね、派生する産業も全部負けてしまうと。言うんなら、もっと分かった時点にね、我々に言うべきだったんじゃないんだろうかと。で、そういうことで、まあ最後にお願いなのは、皆さん方、そういういろんな分野のエキスパートがいらっしゃると思うんで、まあそういうことに詳しい方がいらしたらですね、遠慮なく望月さんや我々に教えていただいて、今のままではこの分野で負けてしまうと。負けてしまわないようにですね、今から政治や行政が、こういう問題について先にですね、先手を打つようにすべきじゃないかということを教えていただけたらと思います。まあ今日はですね、このようなですね、美しい方とやって、非常にただね、私は思ったのは、望月さんの偉いのはですね、子供さんもいながらですね、たった一人であると。まあ私も正直言ってですね、総務会に行くとですね、ずらっと前にですね、幹事長や総務会長や政調会ずらっと並んでいます。その中でですね、案外言うのはですね、なんせ心臓が小さいもんですから、結構大変なんですよ。まあただ、村上水軍の末裔ですからね、万有を振るってやりますが、なかなかですね、みんなの目の前でね、官邸が間違ってると、トップが間違ってると、それでいいのかということは大変なことなんです。だけど、先ほど申し上げたようにですね、我々の責務は、これから今言ったように人口がどんどん減っていくと、税収も減っていくと、その代わり、残念ながら高齢者が増えていくと。そのために社会保障費はどんどん増大していくと。その明日の日本をどうするかということが最大のテーマなんです。憲法の改正やですね、集団的自衛権はですね、最優先事項ではありません。もっとね、次の世代のことを考えて、今なすべきことをね、やっぱりお互いに我々が考えてやらないと、もう次の世代はですね、発言権も、残念ながら投票権もないわけです。発言権も投票権もないからといって、彼らの将来をですね、考えないということはですね、我々世代のですね、責任放棄だと思います。まあそういうことで、まあもし私の言うことが、まあそうだと思われるならば、まあ先ほど申し上げたように、皆さん非常にですね、人脈の広い方だと思われますので、望月さんや、一人での政治家でも結構です。こんなことでいいのかと。こんなことで次の世代が救われるのかということをですね、お話しいただけたらと思います。今日は本当にどうも長時間ありがとうございました。ありがとうございました。